2月27日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは1月の消費者物価指数の速報値が出てまいりました。季節調整済みの値、生鮮食品を除いたいわゆるコア指数が、前年同月比 2.0% の上昇ということになりました。伸び率は1年10ヶ月ぶりの低水準となっています。それから衆院の政治倫理審査会、明日明後日開かれる予定でありましたけれども、明日の開催が見送りとなりました。公開の是非をめぐって折り合いがつかなかったということです。そして、スウェーデンの NATO 加盟が決まりました。最後に残っていたハンガリーの議会が26日賛成多数でこの加盟を承認したということで、32カ国目の加盟国としてスウェーデンが、加盟をしたということになります。収録しておりますのが2月27日日本時間の夕方6時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は小幅ながら3日続伸でした。昨日と比べ5円81銭高3万9239円52銭と、連日で最高値を更新しております。朝方はアメリカの株式相場で半導体が買われた流れを引き継いで、上昇して始まりましたけれども、ただここまで高くなってくると利益確定の売りも出るということで、まあ下落に転じる場面もあったということでありました。ただ引けにかけてまた上昇ということでですね、終値としては微妙にではありますけれども、プラス圏で、引けたという形になっております。さて今日取り上げるニュース、まずは1月の消費者物価指数の速報値が出てまいりました。生鮮食品を除く総合の数字が前年同月比季節調整済みで 2.0% の上昇というふうになっております。でエネルギーまで除いた総合は 3.5% 上昇ということになっています。まあ、この中身を見ますと、まあ、食料品に関して、まあ、上がってはいますけれども、その伸びというものが、だいぶ鈍化してきたというところもあり、前年同月比で、2% ちょうどということで、1年10ヶ月ぶりの、数字になってきたということが出てまいりました。まあ、そして種類を除く食料とエネルギーをすべて除いたという、まあ、米国版コアという数字でも1月の数字は前年同月比 2.6% と、だいぶ落ち着いてきているということが出ております。まあ、このあたりですね、まあ、もともと川上の企業物価はすでに下がってきているということがありますんで、まあ、その辺で、まあ前の年の同じ月と比べると伸びはだいぶ鈍化してきていると。で、まあ、このあたりは、電気ガス代などが押し下げるところがあったということですけれども、このあと2月以降はですね、電気やガスの負担軽減策の影響が一巡するということで伸びが再び加速するということも予想されておりますけれども、まあその後はですね、この政府の物価高対策がどこまで伸びるかということによって変わってくるということもありますし、また食料品に関してというのは前年同月との比較で言えば伸びも鈍化するし、そして海外の物価の上昇というものもかなり一服感が出てきているところで、輸入する原材料であったりとか、あるいは為替の影響というものもさほど影響が大きくなくなるということがありますので、まあ、今後は鈍化するということが、まあ、予想されております。でそうした中でですね、本来であれば、国内で内需を回していくという好循環を、作っていく必要があると、まあ、今までは外需が引っ張るというか、コストプッシュの形で、インフレが起こってきたわけであります。まあ、これは賛否というか、マイナスの面もあればプラスの面もあるというところで、税収に関しては、まあ、インフレの分だけ伸びるし、あるいは、実質金利というものも、まあ、金利そのものは あるわけですけれども、将来的に、まあ、インフレだということになると、まあ、負債の実質の部分というのが目減りをしていくと、まあ、これは貨幣の価値が下がりますので、同じ額だけ借金を持っているとインフレしていけばその分目減りして、返しやすくなるということになってまいります。まあ、こうしたところから、新たにお金を借りて、そしてそれを事業に回していこうだとか、新しい しいことをやっていこう、投資をしていこう、設備投資をしていこう、人を雇おうというようなことが現れてくると、新しい産業が生まれていったりとか、ビジネスが生まれていったりとかいうことで、本格的な好循環になっていくと。今までのデフレの中でですね、お金は使わずに持っておけばそのまま増えるというような社会から、積極的に使っていって増やしていく人が報われる社会に変わっていくという、まあこれをですね、岸田総理は、まあデフレの社会からの脱却だという、ことをですね、まあ、ことあるごとにおっしゃってきたわけでありますけれども、まあ、まさに、その入り口の付近にあるんだけれども、ただこのままいけばですね、食料品等々の物価上昇が鈍化していくというところに伴ってまたデフレに戻ってしまいかねないと。10月から12月の GDP の速報値などを見ると、GDP デフレーターの値というものは四半期ごとにどんどんと下がってきていて、今 0.4 まで来ていると。このままいくと需要と供給のマッチング等々を考えると、需要が足らないというところで、インフレの力が非常に弱くなりつつあるということなどが出てまいります。まあそう考えるとですね、政府の何らか手立て、特に財出というものが必要になってくるし、そうした来年以降のですね、財政出動をどうしていくのか、どんどんと引き締める緊縮の形でいくのかというのを決める骨太の方針の議論というものが、一方で水面下ではもうすでに始まってきているということがありますので、まあこの辺をですね、見なければいけないんですけれども、まあ政治報道のメインストリームは衆議院の政治倫理審査会の話であります。2つ目ですけれども、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、与野党は28、29、明日、明後日、衆議院の政治倫理審査会を開く方向で調整をしてきましたけれども、この公開の是非をめぐって折り合いがつかなかったということで、審査会の開催明日に関しては見送られたということでありました。で、まあ、もともと西村経産大臣と前経産大臣と武田元総務大臣の2人については、一定の条件の下で、まあ、これは記者は入れて、そして録音も可にするけれども、まあ、全て公開という形ではないということで、これをですね、元にして明日審査会をやるということだったわけですが、西村氏が明日じゃない亡くなったということがあり、そして、武田氏は、なんで俺一人なんだと、西村もやるはずじゃなかったのかということで、やらないと、明日に関しては流れるということになったと。まあ、これは、立憲民主党の劉弘文国会対策委員長代理がこんなことで二転三転するというのは信じられないというふうにもおっしゃっております。まあ、与党内での空転というところもありますし、まあ、そうは言いながらですね、これ3月1日、まあ、今週金曜日、まあ、伸ばして3月2日今週土曜日までに、予算が衆議院を通過すればですね、衆議院の優越によって30日間ルールで、30日経ったら予算が自然成立するという形で、年度内に予算の成立というものが見込めるわけでありますが、まあ、これを越してしまうと予算が可決されないということになると、越年が確定と、まあね、年度をまたぐということが確定になって、なるかもしれないと、まあ、自然成立を目指せばですね、年度をまたいでしまうかもしれないと、まあ、そうでなくても、参院の方の予算の審議というのが窮屈になってくるということがあるわけであります。まあ、そうなると、まあ、野党側としては、まあ、能登半島地震の支援などなどが盛り込まれている予算を崩したと、いう批判を、まあ、浴びるということで、まあ、この辺が、まあ、ある意味のチキンゲームのようになってきているわけでありますけれども、まあ、その中でですね、与党側から、まあ、火に油を注ぐようなことがあって、まあ、ただ、そもそも公開の是非のというようなところは与野党の対立案件でありましたので、まあ、ここでですね、世間のイメージがどちら側に転ぶのかということ、そしてこれはもう、後ろに、まあ期限ありきの、 出来レースというものを延々と繰り返しているわけであります。で、ここがくすぶり続ければ野党としてはですね、4月28日の衆議院との3つの補欠選挙において自民党のあるいは与党のイメージを悪くさせることができるということがありますので、まあ、ここがギリギリまでグズグズしながらやっていくと、そしてそれが参議院の審議でも大引いていくということになっていくのが、まあ、好都合といえば、国会戦略、そしてその先の選挙戦略上は好都合なんだろうと思うんですが、ただ一方でですね、その裏で、例えばセキュリティクリアランス、情報を扱う適格性に関する審査の法案が、今日閣議決定されるであるとか、あるいは本来であればここで議論するはずだったアクティブサイバーディフェンスというものに関しても国民の関心というものがそこまでいかないと。で、この政治と金の話に関してもですね、政倫審うんぬんというよりは、じゃあ再発を防止するためにはどうやって法律を変えるべきなんだろうか、政治資金規正法を変えるべきなのか、連座制を導入するべきなのか、あるいは政党助成金というものそのものの位置づけをどうしていくのか、企業献金であったりとか個人献金のあり方と名前の出し方というあたりが、まあ、本来であれば議論されなければいけないところなんですけれども、まあ、この辺が全て、うやむやになっていると、まあ、なんであればですね、団体献金であるとか、に関しては、野党としても名前が出ない方が好都合であったりということがあるわけでありますし、政党助成金、そして、まあ、政党交付金に関しても、これをですね、政治団体、まあ、政党から、個人 の、 その支部長などに渡したらその先は、使い道は問われないという形にしておいた方が良いという方々が、与党ならだけでなく野党にもたくさんいらっしゃるということを考えると、この先の法律の変更と、法案を提出するというところが本来であれば再発防止を考えると一番の肝なんですけれども、その肝の部分にはみんな触りたくないというのが何か透けて見えるのは悲しいばかりであります。それから安全保障に関連してですが、北欧のスウェーデンの NATO 北大西洋条約機構への加盟について、最後に残っていたハンガリーの議会が承認をしたということで、まあ、これによってですね、全ての NATO 加盟国が、承認したということになりまして、スウェーデンは32カ国目の NATO 加盟国になったということであります。で、まあ、こうなるとですね、まあ、ロシアを取り巻く環境ということで考えると、フィンランドが先日31番目の加盟国として入りました。そしてスウェーデンも入ったと。で、フィンランドの南にありますバルト三国、エストニア、ラトビア、リトアニアという3カ国も入っていると、いうことになって、そして、まあ、ポーランド、さらにはチェコなど、そして、ドイツという国々が入って、まあ、バルト海がですね、完全に NATO の海になっているということであります。まあ、今まではフィンランドやスウェーデンというところは NATO には加盟していなかったということがありまして、そのバルト海の一番奥の、サンクトペテルブルクであったりとか、あるいはバルト三国の南にあるロシアの飛び地のカリーニングラードというところあたりからですね、不凍港を使って、バルチック艦隊が出撃するということ、そして、まあ、バルト海は、奥まった内海ではありますけれども公の海公海だということがありますんで、まあ、ここでですね、ロシアの船が、行動するということに対して、まあ、制約はなかった、まあ、制約そのものは今もないわけですけれども、まあ、NATO がですね、今後はさまざまな形で、情報の収集はより容易にできるという形になりますので、まあ、そこの部分でですね、このロシアの行動が制限される可能性ということは、まあ、非常に大きいと。で、その上、まあ、スウェーデンは兵器の政策等々においてもですね、高い技術を持っていると、航空機軍需品メーカーのサーブなどもあってですね、最新の兵器を開発配備する能力があるということがあります。もともとアメリカとの間の協力等々というものはやってきた国でもありますし、NATO の中でですね、広範囲にここで 連携をするということになると、その抑止力という意味でも高い能力があるというわけであります。まあ、シーレーンの確保という意味でもですね、このバルト海の出口に至るところにまで、スウェーデンというところは、大きく広く国土を有していると、沿岸国であるということでありますので、まあ、ロシアにとってはですね、出入りが非常にしづらくなるということは、まあ、あるんだろうというところでありますし、結局こういうことにまで至ってしまうというあたりを考えるとですね、じゃあ何のためにウクライナに攻め込んだんだろうねと、まあ、あの当時 NATO の東欧拡大というものそのものがロシアの行動を誘発したのであるということがまことしやかに語られてますけれども、結果としてですね、このより東方拡大をさせてしまったのはロシアの行動によるものであるということを考えると、まあ、何のためにやったのかというのと、東方拡大をやめさせるためにウクライナに入ったということそのものがですね、まあ、それが本当だとしたらロシアの完全な読み違えであるし、そもそもそういう理由ではないんだろうというところがまず、言えるところであります。というのも、まあ、フィンランドやスウェーデンのこの NATO 加盟に関してですね、じゃあロシアが激烈に反応して、そしてそこにまで武力行使をするかというと全くそんなことはないということをなどを考えるとですね、あの当時ちょうど2年前に言われていた言説というものの信憑性というものは非常に疑問になってくるわけであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。